FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの2章25節から29節を見ていきます。外面的な宗教か、内面的な現実かというタイトルで見ていきます。一緒に祈り、心を整えて今日主の言葉を聞けるようにしていきましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉、またあなたの私たちと共にいてくれる臨在、感謝します。あなたが父なる神の愛をもって今日私たちを愛してくれること、感謝します。あなたの御言葉を通して私たちに良い贈り物を今日与えてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。第一サムエル16章の7節。彼の容姿や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。この短い節から、神様の御心、また神様のやり方が見えます。私たちは人間の視点から、人間の見方で、人間の評価で物事を見てしまいます。ここの箇所ではパウロがユダヤ教の考え方の真髄をチャレンジする発言をしていきます。あまりにも変革的なものであったので、このようなことを言っているから異端だと思われてしまうようなラジカルな発言でした。私たちがパウロがこの箇所で言っていることを理解すれば、私たちの真髄も視点も揺れ動かされることがあるでしょう。一緒に25節から27節まで読んでいきましょう。もしあなたが律法を行うなら、割礼には価値があります。しかし、もしあなたが律法の違反者であるなら、あなたの割礼は無割礼になったのです。ですから、もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、その人の無割礼は割礼とみなされるのではないでしょうか。体は無割礼でも律法を守る人が、律法の文字と割礼がありながらも律法に違反するあなたを裁くことになります。黙想の質問、宗教的な儀式や活動は、どのようにして意味を失われてしまうのでしょうか。例を挙げて説明してください。ユダヤの人々にとって割礼という宗教的儀式は、一番大切だと言ってもいいぐらいのものでした。モーセの律法の仲間入りするという意味で、本当のユダヤ人として誇りを持てるメンバーシップの表しでした。パウロはこの箇所で、肉体的な割礼がだけでは何も価値がない。宗教的な儀式というのは、霊的な意味があって価値がある。でも、それも空っぽになって、逆に悪いものになってしまうことも可能です。この言葉というのは、ユダヤ人の人たちが聞いて受け入れるのとっても難しい言葉でした。彼らの伝統や信じてきたことの中心を揺るがすようなものでした。パウロは、割礼というのは律法を守っていれば価値がある。でも、律法を守ってしまったら無割礼と同じだと言っています。割礼というのが価値あるのは、私たちの生き方が言っていることと信じていることが一致していないといけない。パウロは、無割礼の人が律法を守ることによって、その人たちが律法を持っている人たちを、割礼されている人たちを裁くことに、あらわにすることになってしまう。なぜなら彼らが神様の律法に従っていないからです。これは本当に考えられないような言葉でした。 ユダヤ教の人たちを揺るがすようなことでした。割礼がただの空っぽな宗教的儀式ですよというふうに言っています。私はパウロが私たちの今日のキリスト教の行動や言動に対してもそう言うかもしれません。例えば、洗礼というのはとっても大切で、神様の私たちのうちで働かれたことを表すものです。でもそれと同時に、洗礼というのは空っぽな宗教の儀式に過ぎないこともあります。多くの人は、洗礼を受けたから私は本当のクリスチャンですと思ったり、この教会の会員だから本当のクリスチャンですって思う人もいます。どちらもその人を救うことができません。本当の信仰がないと意味がないものになってしまいます。洗礼などの他の、宗教的な儀式というのは、私たちの心の中で神様がやったことを表すから意味があり価値があります。ただの伝統儀式だと無価値になってしまいます。例えば、奥さんが結婚指輪をなくしてしまいます。それによってもう結婚していないという意味ではないです。結婚というのは結婚指輪以上のものです。その結婚指輪というのは愛と献身がないと意味のないものです。同じように洗礼というのも私たちがキリストに本当の信仰を置いて献身していないと意味がない。また女が結婚指輪を持っていても忠実に生きていなかったら、その指輪は空っぽのものとなってしまいます。その理由というのが、忠実でなかった夫または妻が、指輪が意味するものに背いて生きているからです。片方のパートナーが、指輪が象徴する約束を果たさなかったために、指輪は不名誉の証として、シンボルとしてなってしまいます。パウロがここで言おうとしているのはこのようなことです。人間の割礼というのは、律法を破ったら無割礼になってしまいます。エレミアがイスラエルに対してあなた方は心の無割礼な人たちと言いました。神様は心を見る方です。パウロが言っていることというのは、男が割礼を受けていなくて、もう律法を守るなら、それが割礼とみなされるではないでしょうか。神様が求めているのが、心の変革です。私たちが見ることのできる宗教的儀式やルールを守ることではありません。28節から29節、外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の体の割礼が割礼ではないからです。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、御霊による心の割礼こそ割礼だからです。その人への称賛は人からではなく、神から来ます。黙想の質問。本当のユダヤ人であることの本質では何ですか？心の割礼とは何ですか？この28節から29節で見えるパウロの言葉というのは、ユダヤ人の考え方を根本から否定するものでした。彼らの ユダヤ人とは何ですかという定義を覆すものでした。パウロが言っているのは、身体的なことがユダヤ人、本当のユダヤ人ということではないですよ。パウロはまた、割礼に対しても同じように、外見的で身体的だけなものではないですよというふうに言っています。パウロが、割礼というのは、またユダヤ人であることというのは、心のあり方。規定に書かれた文字ではないというふうに教えています。身体的な割礼が立法によって書かれていますが、それというのは人の心を変えていかない。神様の御霊が本当の心の割礼変革を行っていきます。本当の割礼というのは人がやることまた人のためにやることではなく、主を喜ばせるためにやっていくことです。パウロがテーマとして、義、また神様にある信仰から与えられる義ということを思い出してください。一章から三章では人類の堕落、罪深さについて書いてあります。前にも言いましたように、パウロは義というのは私たちの外見的な伝統や宗教的な行事やルールで得られるものではないというふうに教えています。本当の義というのは私たちの心が、あり方全体が内側から外側に変えられていくことです。宗教的なルールを外見的に守ることでもなく、心の変革です。聖書の多くの箇所では、心について書いてあります。先ほども読みました第1サムエル16章の7節でも、人は上辺で見るが、主は心を見るというふうに書いてあります。箴言の4章の23節では、何を見張るよりもあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。エレミアの29章の13節で、あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。マタイの5章の8節で、心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。また、マタイの6章の21節で、あなたの宝のあるところ、そこにあなた方の心があるのです。第2、歴代史16章の9節では、主はその御目を持って全地を隅々まで見渡し、その心が自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。これからあなたには数々の戦いが起こるでしょう。というふうに書いてあります。モーセも心の割礼について書いています。申命記の10章の16節で、あなた方の心の秘宝に割礼を施しなさい。もううなじを固くするものであってはならない。また、申命記の30章の6節では、あなたの神、主はあなたの心とあなたの子孫の心に割礼を施し、あなたが心を尽くして命を尽くしてあなたの神、主を愛し、そうしてあなたが生きるようにされると書いています。私たちは皆、神様を愛し、心全部で愛すために、心の割礼が必要です。本当の割礼というのは心の手術です。私たちの古き人生が、私たちの罪の性質によって支配されたものが切り取られ、新しい心が与えられます。古い罪の性質が取り除かれ、 キリストの生ける御霊が私たちのうちに来ます。これが本当の割礼です。一番の命令というのは、主を心を尽くし魂を尽くし愛していくことです。私たちはそのために引き続き心の手術、心の割礼が必要です。それを通して私たちは神様を全身全霊で愛していくことができます。それによって私たちは古い罪の性質に支配されず、キリストの御霊によって生きることができます。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、私たちは宗教的なルールや伝統だけを守りたくないです。あなたを知り、あなたを喜ばせたいです。私たちの心、手術が必要です。あなたのいらないもの、あなたを喜ばせないもの、取り除いてください。それを通して私たちがあなたを愛し、あなたがに仕えることができるように、全身全霊で従っていけるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの尊き御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。